地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で、医療にまつわるタイムリーなお話をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。今日のテーマは喘息です。講師として草津立東医師会会員で三愛小児科院長の福井哲也先生に来ていただきました。福井先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日は喘息についてのお話を聞かせていただきたいのですが、まず喘息とはどのような病気のことを言うんでしょうか。
はい、喘息の喘という漢字はあえぐとも読み、息があえぐ状態のことを喘息と言います。はい、もう少し具体的に申しますと、気管支と呼ばれる肺の中の空気が通る管が突然狭くなり、息を吐き出す時間が長くなります。うん、その際喉がゼイゼイ鳴ったり、咳や痰が出たりして呼吸が苦しくなる病気のことを喘息と呼びます。
はい、
かつては原因がよくわからず、心の病気や伝染病とまで言われた時代がありましたが、1960年以降になってようやく喘息の正体が慢性的な気管支の炎症であることが分かってきました。
はい、全国にこの喘息の患者さんですね、一体どのくらいいらっしゃるんでしょうか。
総患者数はおよそ110万人と言われています。
はい、
幼稚園児の 23%、 小学生の 16%、 中学生の 10%、 高校生の 9% の方が喘息の患者さんだとされています。
そんなに多くの子どもさんが喘息にかかっているということなんですか。まあ、確かに小児喘息という病名をよく耳にするんですが。
はい、相当数の子どもさんが喘息を患っておられます。またたかが喘息と侮ってはいけません。
はい、
厚生労働省の人口動態調査によりますと、年々減少しているとはいえ、毎年2000人以上の方が喘息で亡くなっておられるのです。
はい、
特に喘息が原因で亡くなられた成人の 90% 以上の方が60歳以上の高齢者です。
はい、
実は重症の発作なのに軽症だと思って適切な治療をしなかったことが原因であると考えられています。
まあ、そもそもこの小児の喘息と大人の喘息、何か異なることがあるんでしょうか。
はい、小児喘息は成人に比べますとアトピー型、すなわちダニ、ホコリなどのアレルギー物質に反応することが多いです。
はい、
そして RS ウイルスやライノウイルスなどのウイルス感染症による発症も少なくはありません。成人ではアスピリンなど鎮痛剤、解熱剤による発作が多いのですが、小児では薬による喘息は非常に少ないとされています。
はい、
また小児では多くの患者さんが長期間症状が出ない状態にまで治療することが可能で、薬が不要になることが期待されています。
子どもの頃の、喘息でありますと、大人になってからもこの症状が続くんでしょうか。
はい、小児喘息の方は3分の1の方が成人喘息に移行します。
はい、
そして喘息症状が一旦消えた残りの方のおよそ3分の2の方のうち3分の1の方が大人になりますと再び喘息症状を訴えますが、
はい、
3分の1の方は小児喘息が治るとされています。
なるほどね。では次に治療について伺っていきます。喘息にはどのような治療法があるんでしょうか。
喘息発作の治療の最初は狭くなった気管支を広げる薬の吸入の治療になります。
はい、
自宅では吸入できない場合が多いので、飲み薬や貼り薬で気管を広げる薬を処方いたします。
はい、
気管支のアレルギー反応による 炎症を抑える薬もしばしば併用いたしますが、うん、ダニやホコリ、動物の毛などが原因の場合は環境を整備してアレルゲンを近づけないことが非常に大切です、
はい、
特にタバコの煙は避けたい原因の物質です。喘息は単に気管支が狭くなっているだけではなくて、持続する炎症を起こして粘膜がむくんで痰などが詰まっています、
はい、
それを治療するためにはステロイドの吸入薬がしばしば投与されます、
うん、
喘息発作が著しい場合にはステロイド薬を点滴で投与したり、酸素をマスクで投与することもしばしば行われます。
はい、ステロイド薬という言葉が出てきました。なんだか怖い薬だというイメージが私にはあるんですが、副作用が強いんじゃないでしょうか。
いえ、かつてはそのように誤解されてた面もあったのですが、
はい、
現在使われています吸入ステロイド薬は吸入の後にうがいをしたり水を飲んだりして口の中にとどまらないようにしておきますと、
はい、
副作用はほとんどないと言われています。また点滴や内服のステロイドを投与した場合でも、
はい、
短期間の使用であれば安全に投与いただけます。むしろステロイドが怖いからといって呼吸困難、酸素不足の状態で我慢されていると呼吸不全になり、そのために成長や発達を阻害する、そちらの方がむしろ心配と思います。
吸入薬は小さいお子さんやお年寄りでもうまく使うことができるんでしょうか。
はい、吸入するネブライザーという吸入する機械を用いれば上手にできるのですが、
はい、
これは病院には必ず置いていますけれども、
うん、
家庭で購入するにはやや高額であるのと、メンテナンスがやや煩雑です、
はい、
そのためにワンプッシュで吸入できる小さい携帯用のお薬、
はい、
粉が微細な粉がですね、スーッと入ってくる薬が開発されています、
はい、
それに補助器具というのをくっつけますと、小さなお子様でも短時間に安全で、そして上手に吸入することが可能です、
うん、いつまでこの薬を使うんでしょうか。まあ、そもそも喘息は治る病気なんでしょうか。
ウイルス感染による喘息、すなわち風邪をひいた時とか熱がある時だけゼーゼーする方の多くは2週間程度の短期間の治療で治ります、
はい、
しかしダニやホコリが原因であるアレルギーが関与する喘息の場合は長期化するのですが、1ヶ月間から3ヶ月間喘息発作がない状態が続きますと、段階的に薬を減らしていけます、
うん、
小児期の喘息は成人と違う点の一つとして治癒が十分に期待できる病気なのです、
うん、喘息の発作がない時でもお薬をやめることができないんでしょうか。
喘息が治っているかどうかの判断は、
はい、
聴診器で全鳴がないこと、すなわちゼーゼーがないことだけではなくて、
はいはい、
病院ではどうもなくても夜間や早朝、家においても咳込みがない、マラソンなど激しい運動をしてもゼーゼーしない、風邪をひいてもゼーゼーしないなどによる判断いたします、
うん、
小学生以上なら呼吸機能検査をすれば気管支が狭くなっていないかを判断できます。家庭や学校での呼吸の状態や検査により気管支が十分に開いている、そしてお薬を減らしても気管支が狭くならないということを確認いたしますと、当然どんどん薬を減らしていくことが可能です、
うん、なるほどね。喘息と上手に付き合う何かコツのようなものがあれば教えていただけますか。
はい、喘息発作の原因となる物質を遠ざけることが有効です。
はい、
最も代表的な物質は室内のホコリで、主成分はダニとされています、うん、ダニは高温で多湿の環境を好み、特に6月から10月の間は要注意です。湿気がたまらないように、部屋の風通しを良くして週1回布団にも掃除機をかけたり、絨毯や毛布、羽毛布団はできるだけ避けて掃除をこまめに行ってください、
はい、
ペットを室内で飼うことはダニの発生原因になるので、なるべく避けてください、
はい、
また花粉の飛ぶ時期には外出時に必ずマスクを着用してください、うん、小児期の喘息は早期に発見して適切な治療をすれば治すことが十分に期待できます。 最小限必要なお薬を継続することがとても大切です。定期的に受診してわからないことがあれば、医師に同じことでも繰り返し質問いたしましょう。吸入補助器具などはやや高価ですが、一旦購入すれば長期間使用できますので、ぜひ早く治すためにも、そして病院への受診回数を減らすためにも上手に利用してください。
はい、わかりました。では最後に何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
毎日継続していかなければならないお薬であるステロイドの吸入薬をぜいぜいしている時だけ頓服のように吸入しましょうといったような誤った説明を受けておられる場合があります。
はい、
小児喘息は正しく診断し、それを的確に丁寧にご両親にお伝えし、医師看護師と一緒に治療し、環境をちゃんと整備することができたら必ず良くなる病気だと私は考えております。
はい、福井先生、本日はお忙しい中本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会会員で三愛小児科委員長の福井哲也先生をお招きいたしまして、喘息についてお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供でお送りいたしました。